おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれ嬉しいです。今晩か明日、どっちかな、わかんない。YouTube をアップする今、編集していて準備を進めてるんですけど、対談シリーズいきます。トレランシューズのブランドアルトラのトップアンバサダーでランニングコーチをしながら自らも走ってるミスター信越語学の、西条勝俊さんですね。でこの動画はね、長編です。40分かな。対談自体はね1時間20分ぐらいしたと思うんだけど、それをこう絞りに絞って編集して濃厚な内容にしてます。結構本当に編集に力入れたというか、いい話たくさん盛り込んでます。で前編と後編で、20分っていうのも考えたんだけど、でも今回の内容をねこう一気に見てほしいなと、そういう思いもあって、なんかこう分けるのもったいないっていう気がして、もうドンと出します。で西条さんといえばさっきも言ったけど、もうミスター信越語学ですね。年齢もアラフィフなんで僕とすごい近いです。で生涯チャレンジャーっていうことで、いつまでかわからないけど走り続けていくと、自分挑戦するっていうことをこうもう声高らかに話していて、その姿勢がもうすごい僕は大好きで、もう結構5、6年前かな、お知り合いになったのは。本当に練習会で、初めてお会いして、それからこう見ていただいているというか一緒に走る機会があります。本当に憧れの西条さんなんだけど、戦歴を言うとすごいよ。2009年第1回の信越語学ですね。これが、その時は100キロ、今は110キロと100マイルだけど、その時は100キロで、5位で、翌年2010年が110キロになって3位で、その次の年2011年が110キロで2位で、その次の年2012年は、110キロで5位 と、同じ年にだよ、ウルトラトレイルマウント富士 UTMF を走って、8位、総合8位、日本人で6位に入られていると。それ以外にも海外でもね、成績残されてるし、もう本当にトレランやってる人は西条さんすごく知ってるというかね、やっぱ信越語学のイメージがあると思いますよね。で年齢が近いっていうこともあって、なんかこう話してても合うと言ったらあれだけど、なんかねわかるんですよ、気持ちが。それは体力的なところも、もちろん走力は全然違いますよ、もうかなわないけど、だけどこう筋肉が少しずつこうね弱まってくるとか、今までできた練習ができなくなるとか、そういうことに関してはなんかこう通じ合えるのでよく話をします。でもう UTMF もそうだけど、100マイルレースとかトレイルランニングをこれから挑戦しようっていうふうに考えている方は、今回のこのYouTube で話した内容ってすごい役に立つと思います。なるほど、そういうふうに考えればいいんだとか、そういうふうに練習すればいいんだっていうのが結構入っているので、で僕もね、なんかこう西条さんとは話突っ込めるというか、なかなかこうアスリートに対して、聞けないもんなんですよ、やっぱり。なんだけど西条さんにはなんかこう突っ込めるので、実際のところどうなんですかみたいなところをつついてるので、それに対してちゃんとお答えいただいてるので、すごく普通聞けない話が今回の動画には入ってます。で例えばで言うと、そう、西条さんが言ったのは、長いレース走るとき大体こうレース本番の3ヶ月ぐらい前にロングのトレイル練習するとかってよくあるけど、そうじゃない方がいいよと。要はもう定期的に、毎月、トレイル走る、それも、 長い距離を50キロとか、まあ、8時間10時間っていうのをこう毎月挟んでおくと、そうするとこうベースの体勢っていうか、下地が整うので、そうすると体が強くなる。もちろんそれはそれでいいんだけど、あと回復力が早くなるって言ってました。だから3ヶ月前でドンと練習するんじゃなくて、毎月やっておくと体も強くなるし回復力も早まるんで、たとえこう5時間10時間、失礼、50キロ10時間走ってもすぐ回復する、まあ、すぐっていうかある程度回復が早い。そうするとまた次の練習ができるんで、レースに、まあ調整合わせていくとなると、その近辺ってやっぱりね、濃厚なレーストレーニングをした方がやっぱりいいわけで、走力を上げるためにはそれが、体勢ができてると練習ができると。だから、本当に、休まないというか、こう波を作らないでずっとこう平均的に山に行く、で平日も、ロードレーンやったりとかトラック走ったりとかっていうことをやることがいいんじゃないのって。特に年齢が上がれば上がるほど、まあ怪我とかね、そういうところは怪我を気をつけなきゃいけないけど、そういうふうにした方が長く走り続ける走力はキープできるみたいな話をしてくれました。なるほどなと思って。まあただね、とは言っても僕たちやっぱりね、仕事抱えながらとか家事とか家のことやんなきゃいけなかったりとか、いろんな事情があってそんな走る時間ないよっていうのもすごくわかるけど、でもやっぱりなんか僕はなんか最近思うけど、やっぱ走ることで自分のリズムを整えてる、まあこれも西条さんも言ってたんだけど、体調がキープできてるのは毎日走ってるからって、自分でもそう思ってるので、なんとかこうひねり出すことは今やってます。じゃあ何やってんだっていう話を僕の方でいくつかすると、心がけてるのはね、今3つかな。どうやって時間をひねり出そうとしてるかっていうと、まあこれ真面目な話になっちゃうけど、一つはやっぱり1日の過ごし方っていうのを事細かに書くようにすることをお勧めします。まあずっとすることないけど、実際どのぐらいの時間走れる時間って持ってこれるんだろうなと。まあ食事をする時間とか風呂入る時間とか通勤時間とかね、で働いてる時間で、それざっくりこうどんどん切り落としていくと、多分ね、自由時間ってそんなにないはずなんですよ。1時間ないし2時間ぐらいだと思うんだよね。それをこうどうやってひねり出していくかって。で僕はGoogle カレンダーだっけ、あれでスマホも PC も全部同期させてるので、それでこう時間割り作ってなんとかこう走る時間を捻出しようっていう風にやってます。最近はもう前は手帳で紙で書いてたんだけど、スマホも PC も同期が取れるんで、 Google のそのカレンダーでね、もう事細かに入れるようにしていると、あ、この時間空きそうだなっていう、なんかね、こういつも見返して、あとはそこ走る時間に関してはもうロックじゃないけど、派手な赤とかの色にして予定を入れないようにしたりとかしてますですね。であとはもう走る時間なんだけど、もう朝が僕は絶対その時間は邪魔されないんで、誰からも。なのでその時間を取るようにしています。で朝だとこう気持ちもいいし、で最近もう暖かくなってきたし、日がね、日の出も早いから、飛び起きてもうとにかく玄関出ちゃえばなんとかなるっていうふうに思ってるんで、そういうふうに朝走る習慣をつけるようにしてます。で最後3つ目はもう時間、何分、走る時間以外の時間をもう決めちゃう。やらなきゃいけないタスクはもう30分で終わらせるとか細かいこと言うと歯ブラシ3分とかねそういうような、もう本当に時間を決めちゃって、どうやれば時間が捻出できるのかっていうのを常に考えるようにしてます。ちょっと堅苦しい生き方かもしれないけど、そうしないとね、なかなかその走る時間と、あと僕の場合 YouTube の編集とラジオをこう撮る時間を捻出するためには、そうしないとなかなかね、時間作れないんでね、そんなことをやったりとかしてます。はい、ぜひ強化した配信する YouTube は見てほしいと思います。配信したらコメント欄のところに貼っておきます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。